おはようございます。ワールドロボットニュースです。本日は今年の人型ロボット生産量が10万台を突破する見通しや、物理的な知能をめぐる設計思想の進化、そして AI 界の天才少年をめぐる話題などをお届けします。 36KR が報じたところによりますと、中国の工業情報株は2026年における人型ロボットの年間生産量が10万台を超えるとの予測を示しました。すでに中国の一定規模以上の工業企業における AI 普及率は 30% を超えており、人型ロボットが実験室から工場の床へと本格的に進出するフェーズに入っています。
これまで多くのプロトタイプが発表されてきましたが、今年はそれらが実際の製造ラインに組み込まれ、実用性を証明する量産元年になると見られています。特にブリックス諸国間での AI 倫理ガイドラインの策定も進められており、技術の普及と並行して国際的なルール作りも急ピッチで進んでいます。続いてロボットの知能の定義についてです。マイケイ経済の分析によりますと、現在はフィジカル AI、 つまり物理的な実体を持つ知能の競争が激化しています。
単に賢い脳を作るだけでなく、いかに頑丈で精密な体を作り、その体に最適な脳を植え付けるかが勝負の分かれ目となっています。これに関連して網置き基人の創業者である劉邦氏は、総府の取材に対し、愚心知能は単なる大規模言語モデルでも自動運転技術の延長でもないと警鐘を鳴らしました。ロボットには物理世界との相互作用を理解する独自のアーキテクチャが必要であり、ソフトウェアとハードウェアのより深い統合こそが真の自立性を生む鍵となります。テック業界の人材をめぐる波紋も広がっています。
36KR によりますと、かつてファーウェイの天才少年として注目された李博傑氏が、有力 AI 企業ディープシークの採用面接でコードを盗作したと疑われ、選考を中断したことを公表しました。李博傑氏は現在 AI スタートアップのパイン AI のチーフサイエンティストを務める逸材です。
ディープシーク側は組織の急速な拡大を目指していますが、今回の騒動は激化する AI ロボット人材の争奪戦の中で、企業の採用文化やエンジニアへの敬意がいかに重要かを浮き彫りにしました。トップ層の知能がロボットの進化を左右する今、企業側の姿勢も厳しく問われています。次に新たな形態のロボットの登場です。新郎財経によりますと、徳次商務が産業向けの車輪型双腕ロボットを間もなく発表することが分かりました。二足歩行にこだわらず、車輪による安定した移動と2本の腕による複雑な作業を両立させる現実的なアプローチです。
また四輪欠はロボットの自己修復能力を高めるための組み込み制御ソフトウェアの著作権を新たに登録しました。故障やエラーをシステム自らが検知して回復させるこの技術は、メンテナンスコストの削減と長時間の連続稼働が求められるスマート工場において極めて重要な役割を果たすことになります。
最後に日本国内での次世代育成についてです。ロボスタの報道によりますと、東京大学の松尾岩沢研究室が大規模言語モデルでロボットを動かす学生向けコンテスト、ジェニアックプライズ2026の募集を開始しました。
これは経済産業省なども後押しするプロジェクトで、若き才能たちが物理的な知能の限界に挑みます。アカデミアと産業界が連携し、実世界で動く AI の開発を加速させるこの試みは、将来のロボット大国としての日本の競争力を左右する重要な一歩となるでしょう。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。